こんにちは。今日もですね、昨日に引き続き、子ども主体の保育というお話を進めていこうかなというふうに思います。昨日させてもらったお話とまたちょっと違う観点ですね、今日は、東大の名誉教授でですね、この領域ではもう第一人者と呼んでいいような秋田清美先生という先生がおられますが、今東大定年かなで退官されて学習院大学に移られてますけれども、この秋田清美先生が「発達」という保育雑誌の中でですね、2017年にこの問題について書かれた文章があります。よかったらとっても勉強になる文章なんでお読みいただければと思いますが、まあ、主体性を育てる際にですね、出会う3つの問題というようなことを書かれています。ちなみにどういう文章かというとですね、主体的な遊びを育てることの価値とアポリアというですね、2017年のこれ何月なんだろうな、ちょっといつ、2017年のどこかで出たやつですね。はい。という中で3つの問題ということをですね、書かれています。で、その3つっていうのはですね、1つは、子どもの主体性と教師の期待がぶつかり合うという問題。例えば、A 君なら A 君の主体性、例えばキャラクター遊びとかヒーローごっこばっかりしたいというですね、この A 君の主体性と、それから自然を使った遊びをもっとしてもらいたいという先生側の期待みたいなもの、これをどう考えるかっていう問題が1個目で、2個目が子ども同士の力関係の問題。例えば元気のいいリーダー格の園児とフォロワーに回ることが多い園児と、でフォロワーに回る園児の主体性をどう担保するのかみたいな問題と出会うことがあるというようなことが書かれています。で、3つ目、園における時間空間、それから集団規範とかっていう、そういう制約があると思うんですけど、それとの葛藤の問題と。例えば何かにこう登っていると、できるだけ高くまで登りたいというある一定以上の能力を持った園児と、一定以上の高さには安全管理上登らせたくないという先生側の思いというですね、そのやりたいことと大人のっていうね。で、まあ3つともどれも大きな問題ですし、まあ多分いろんな場面でですね、これに近いような問題には多分出会うんだろうなという気がします。で、まあ、それに対するこうしたらいいんじゃないっていう答えはないかもしれないですけど、まあちょっと考えてみると、まず1つ目の問題ですね、子どもの興味と教師の期待の不一致という問題ですけど、これはまあ多分時間がかかりますけど、子どもの興味とか遊びを育てるっていう話をここでも何とかしてきてますが、強制するんじゃなくて、まあ、そういうところの工夫を求めるというところはあるのかなと。失礼しました。職場でこの録音しているのでですね、ちょっと内線が入って、先生との打ち合わせが入ってしまいまして、間が空いてしまいました。どこまで喋ってるか一つずつ考えていきましょうっていうところで、一つ目の問題を考え始めたところだったんじゃないかと思うんですが、重複してたらごめんなさい。一つ目の問題ですね、子どもの興味と教師の期待の不一致という話でしたけれども、これは多分時間がかかる部分はあるかもしれませんけど、子どもの興味を育てるっていうことがやっぱり必要になってくるのかな、そういうところを工夫する必要があるのかなっていう気がしますね。もちろん強制ではなくて、例えば自然に興味を持ってもらいたかったら、やっぱりこう先生方が、まあ、日頃やられてると思いますけど、絵本を使ってですね、いろんな絵本を見ながらそういうものに関心を持つようにしたりとか、散歩をしながら自然物の話をしたりとか、あと、まあ、そういうことに長けてる方に、地域の方とかね、来てもらって協力してもらって、いろんな自然に対して興味が向くようにするとか、園庭にある落ち葉を使ってですね、子どもたちと一緒に焚き火をしてみるとかですね、もっと基本的なこと言うなら、そもそも日常生活の中に自然物がどんだけたくさんあるかっていう問題もありますよね。で、そういったいろんな工夫を日々ちょっとずつする中で、それらを教材としてですね、自分の生活の中に自然が当たり前に存在するという環境を作って で子供たちがキャラクターも興味あるけどキャラクターの方が分かりやすいしね、あの興味持ちやすいっていうのはもうよく分かるんですけど、その自然にも興味を持つように持っていくとかっていうことは、まあ、日々してるんでしょうけど先生方も、まあ、結局それを効果的にどうやってするかっていう話になってくるのかなっていう気がします。で2つ目の問題、子ども同士の力関係の問題でしたけど、これはですねフォローしたい気持ち、その誰かと一緒にいたいっていうのもある意味主体性だと思うんですよね。自分一人で何かするっていうことだけが主体性じゃない気がするので、主体性をもう少し幅広く捉えた方がいいかなという気はします。でフォローしたい気持ちは自由だろうということですね。で本当に問題があるとするなら、自分がどうしたいかがわからないっていう問題を持っててですね、それで誰かにくっついているしかないというですね、これは問題ですよね。これは多分先日もお話しした運動のレパートリーとかいう話とか能力の話と関連してくるところだとは思うんで、そういう違う問題が関わってきてるのかなっていう気がします。はい。で3つ目ですけど、時間空間社会集団規範ですね、まあ、ルールですよね、の制約との葛藤の問題ということで、これはルールの工夫が多分大切ですよね。あの、なんていうの、自由に何かをするって社会的制約を受けないっていうことじゃないですよね。大人でももちろんそうですけど、あの当たり前ですけど社会的制約って必ずあるわけで、その中で自らの振る舞いを考えるということが自由であろうというふうに思うんですね。なので、あらかじめルールをきちっと明確に子どもに伝えておくとかいうことはすごい大事ですね。なるべくあらかじめ、全部が全部あらかじめってなかなかできない気がしますけど、少なくともそれをしよう、なるべくそうしようとするということですね。その中で子どもが振る舞う分にはそれを認めるということなのかなという気がします。だからできるだけ高くまで登りたいんだけども、ここより上は行っちゃダメねっていうことを大人が決めるっていうことだってとっても大事なことだと思いますんで、そこはあんまり気にしなくていいんかなと。あんまり制約しすぎるっていうのは考えもんだと思いますけどね。はい、ですね、はい、なんかまあ3つの問題今ちょっと話してきましたけど、その裏側にやっぱりこう子ども側であったり大人側であったりとかですね、違う問題が、根本問題がやっぱりあって、それがやっぱり見え隠れする、そのキャラクター云々の話もそうだし、あとフォローしたいっていう子どもの問題もそうですけど、違う問題の表面化という感じがすごいするので、表面のことだけ扱っててもなかなかうまくいかないですっていう話は僕もよくしますけれども、その辺を考える必要もやっぱり出てくるのかなっていう、この主体性の問題を一つのきっかけにしてね、でのかなっていう気はします。はい、若い先生がそこまで考えて対応するっていうのはやっぱりちょっと難しいんかなっていう気はしますけど、まあこんなことも少し頭の片隅に入れておけるなら置いておくと、まあ対応の仕方がちょっと見えてくるのかなっていう気はするので、まあ難しいわ、ようわからんわっていう方も少なくないような気はしますが、よかったらそんなことも考えていただけるといいかなと思います。今日はちょっといつも以上に長くなっちゃいましたね。お付き合いいただいてありがとうございました。また明日何かお話しさせてもらおうと思います。お付き合いいただいてありがとうございます。では。